認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回のゲストは前回に引き続き、都立松沢病院で長年認知症治療に携わり、患者さんに寄り添ってこられた新里和弘さんです。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は最新の認知症治療薬についてと、新里先生が日頃患者さんと接してお感じになっていらっしゃることを伺います。まず最近承認された認知症の新薬についてお聞かせください。
かつては不治の病と考えられていた病気にも、今は驚くような効果を持つ薬が現れる時代になりました。そうした新しい薬の中で大きな役割を果たしているのが抗体医薬品です。認知症の分野でも同じ抗体医薬品が登場しました。2023年9月に承認されたレカネマブと、2024年9月に承認されたドナネマブです。これはアミロイドを標的にした薬剤ですが、目に見えて劇的な変化をもたらす薬ではありません。レカネマブの治験で示されたのは、早期アルツハイマー病の進行を18ヶ月で 27% 抑えるという結果でした。ですから実際の生活の中で感じられる変化は良くなったというよりも、進行をあまり意識せずに過ごせる時間が少し伸びるといった感覚に近いのだろうと思います。この薬が使えるようになってから、私たち認知症を専門とする医者には一つの新しい役割が加わりました。早期のアルツハイマー病が疑われる方に、この薬の存在をきちんとお伝えするということです。この薬は軽い段階でないと適用になりません。症状が軽いうちに説明しておく必要があります。すると患者さんやご家族からよくこう聞かれます。先生だったらどうしますか、先生のご家族だったらどうしますか。私はこの問いはとても切実で、またとても本質的な問いだと思っています。ただ薬の説明を求めているのではなく、人生の選び方そのものを尋ねておられる、そんなふうに感じることがあります。もし先生の親御さんだったらどうしますかと聞かれたら、86歳の私の母がいるんですけれども、おそらくは進めないと思います。進行を止める薬ではないということ、そしてやはり副作用の問題を軽くは見られないということ、それが理由です。介護サービスをうまく使う、栄養や運動に気を配ること、そして毎日を気分よく過ごすこと、そうした積み重ねの中で認知機能をある程度保てる可能性はあります。そう考えると、副作用のリスクを負ってまで点滴治療を受ける必要性は母にはないように思います。
では先生ご自身だったらという質問にはどうお答えになるんでしょうか。
私は今61歳ですけれども、もし自分がその立場になったら、治療を受ける選択をするかもしれません。同じ薬であっても皆が等しく同じ意味を持つわけではないと思います。年齢も違います。体力も暮らし方も違いますので、何を大切に生きているか、それも人それぞれです。薬の価値は薬そのものの中だけにあるのではなく、その人の人生の中で初めて真の形を取るのだと思います。
新しい薬といっても、それぞれの皆さんのご事情に沿って使用しないと、決して万能ではないということになりますよね。それでは最後に、先生が実際に患者さんと接している中で近年お感じになっていること、どんなことがあるかお聞かせいただけますか。
はい、受診を嫌がる患者さんについて、どうしたら病院で見てもらえるでしょうか、そんな相談を受けることが少なくありません。認知症が心配なときに、まず大切なことは、いきなり大きな病院に連れて行こうとしすぎないことだと思います。まずは地域の相談窓口に話をしてみる、あるいは普段から見てもらっているかかりつけの先生に相談してみる、 その順番が一番自然だろうと思います。世田谷区内であれば、安心健やかセンター、通称アンスコが区内に28箇所あります。おそらく皆さんのお住まいの近くにもあるはずです。こうした身近な窓口にまず相談してみる。最初の一歩としてそれがとても重要です。また、かかりつけの先生がいらっしゃるなら、その先生に相談して、必要に応じて専門医につないでもらう方法もあります。実際そのような流れで松田病院受診される方もおります。さらにかかりつけの先生の中には認知症サポート医として専門の研修を受けている先生もいらっしゃいます。ですから身近な先生が実はとても頼れる入り口になっていることもあるのです。それでもご本人が受診を嫌がる場合には、考えを変えて診察を目標にしすぎないことも大切です。例えば受診を考えている病院の区民講座や認知症カフェのようなところに足を運んでみる。そこでまず病院や支援者に慣れていただく。そういう遠回りに見える一歩が結果として一番近道になることもあります。それでもなお難しい場合にはもう一度アンスコに相談してみることです。必要に応じてアウトリーチ事業を利用する方法もありますし、訪問診療の先生に入っていただく方法もあります。病院を受診することだけが支援ではありませんので、その方に合った形で少しずつでもつながっていくことが大切なんだと思います。
受診に悩まれている方はまずお近くの安心健やかセンターに、そしてアウトリーチ事業、短期間で受診につながるように動いていく事業もあるということですので、まずはご相談ください。新里先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28箇所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。